皆さんご機嫌いかがですか、伊藤洋一と
加藤真理子です。
今日あったかいね、少しね。もうね、ひどかったですね。水曜日が朝起きたらなんか雪が降ってましたよ。
水曜日ですね。
やっとね、暖かくなって桜の季節ということで、東京もいい季節に入るのかなと。でもね、今年は異常気象が多いから、
はい、
なんか異常なことが春も起きそうな気がしますよね。
そうですね。
春はまあ天気の異常がね多いんで、今週も頑張っていきたいと思います。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職、マネージャー、必読。パーソルイノベーションで法人向けリスキリング支援サービス、リスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀吉初の著書が発売。リスキリングが最強チームを作る。書店やアマゾンで好評発売中。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領は電話協議を行い、ウクライナを侵略するロシアがエネルギー施設やインフラへの攻撃を30日間停止することで合意しました。アメリカが目指した即時の全面的な停戦はロシア側が拒否しました。一方、トランプ大統領はウクライナのゼレンスキー大統領との電話協議でロシアと合意した30日間の部分停戦について同意を取り付け、ウクライナの原子力発電所をアメリカが所有する新たな提案を行いました。
これはポイントの2のところでね、取り上げようと思います。
イスラエル軍はパレスチナ自治区ガザのイスラム組織ハマスを標的に大規模な空爆を行うとともに地上作戦を再開しました。子供を含む500人を超える市民が死亡しました。イスラエルは攻撃の根拠としてハマスが人質の解放を拒否し、イスラエルを攻撃する準備を進めていると主張しています。
これもポイントの2で取り上げるんですが、国内政治ゆえにですね、ガザ攻撃を再開したと、ちょっと信じられない展開になってますね。
アメリカのトランプ大統領は司法省で演説し、政府から悪党や腐敗勢力を追放し、彼らの悪質な犯罪や深刻な不正行為を暴露する。これまでに見たことのないようなレベルになる、伝説となると述べ、自身を捜査した検察官や政敵への報復を宣言しました。アメリカの大統領が司法省で演説するのは異例です。
ちょっと信じられないようなね、発言ですよね。実際に何やるのかは大体分かってはいるんですけれども、訴追したりですね、犯罪者扱いしてですね、司法省の解体を狙ってるようなところもあるんじゃないでしょうか。これはまたですね、トランプ政権全体の動きとしてポイントの3で取り上げたいというふうに思います。
ドイツ連邦議会は巨額の財政出動に必要な憲法改正案を賛成多数で可決しました。厳格な債務抑制から方針転換し、長期の国防費増強に踏み出します。財政規律を重視してきたドイツの政治決断としては異例の速さで、ヨーロッパの安全保障強化へ国政を大きく転換させます。
これは戦後ドイツにとっては非常に大きな転換点ですよね。ナチスのですね、記憶もあって GDP の一定からはですね、増やさないという方針をずっと続けてきて、それはショルツさんの時までそうだったんだけれども、やっぱりロシアがウクライナを侵攻するに至ってですね、やっぱり今までの考え方を改める必要があるということで、今ドイツ経済ではですね、そういう意味では例えば防衛産業に対する資金の集中とか起きてるわけですね。戦後のヨーロッパがドイツを中心にですね、非常に大きく変わりつつあるということの一つの証左だと思います。
アメリカのトランプ政権が来月2日に発表する見通しの相手国と同水準の関税を課す相互関税で、日本のデジタル規制も対象になる恐れが高まっています。 USTR 通商代表部が公開した公募意見で、在日アメリカ商工会議所は巨大テック企業によるスマートフォン分野の独占を防ぐ日本のスマホソフトウェア競争促進法がアメリカ企業を狙い撃ちしていると指摘しました。
EU も同じような問題抱えていて、スマホのソフトウェアとかですね、圧倒的にアメリカが今有利なわけですよね。でも国の情報の重要な部分が集中するのは良くないということで、日本もヨーロッパもですね、制約をかけているわけですけれども、それが貿易制約だと言い出してるわけですよね。だから鉄やアルミに対してはですね、理解できるところもあるんですけれども、これはですね、将来に対する挑戦でもあるわけです。だからそういう意味で言ってもですね、日本や EU はですね、アメリカのデジタル支配というものをですね、どうやって足元から崩していくかというところを真剣に考えなきゃいけないし、今までみたいにアメリカのマグニフィセント7が強いからということでですね、大した競争も挑まないできたのはですね、大きな反省材料だなというふうに思いますね。
アメリカの株式市場は NVIDIA やマイクロソフトなどの大型ハイテク7社を指すマグニフィセント7の株価の最高値からの下落率の平均が 20% を超え、大半の投資家が相場の先行きについて悲観的な見方をする弱気相場に入りました。目標株価の引き下げが相次いでおり、2024年までの株高の牽引役の弱気局面入りで、アメリカ株全体の回復も見通しにくくなっています。
これはポイントの1のところでですね、世界経済が不安定になってますよというところで取り上げようかなというふうに思います。
日銀は金融政策決定会合を開き、金融政策の現状維持を決定しました。植田総裁は記者会見で、アメリカのトランプ政権の関税政策について、アメリカや世界、日本の経済に及ぼす影響を精査して政策を決めていくと表明しました。一方、FRB アメリカ連邦準備理事会も連邦公開市場委員会で政策金利の据え置きを決定しました。経済見通しの中央値は年内の追加利下げ2回を維持しました。パウエル議長は記者会見で、トランプ政権の動向を念頭に、見通しの不確実性は異常なほど高まっていると指摘しました。
これもポイントの1で取り上げるかな。
アメリカのトランプ大統領は FRB 連邦準備理事会の金融監督担当の副議長に、銀行規制に慎重な主張で知られるミシェル・ボーマン理事を指名すると発表しました。トランプ大統領はバイデン前政権での規制強化の方針を批判し、今こそ変革の時だと主張しました。連邦議会の承認後、4年の任期で就任します。
これは銀行業界からもですね、支持の声が聞こえてくるんですよね。アメリカの金融監督というのはですね、緩める締める、緩める締めるを繰り返してきて、危機が起きると締めてきたんですね。最近危機がないのでまた緩めようと、トランプさんもそれを支持していると。でもまたまた締める時期が来るんじゃないでしょうかね。不動産融資とかね、膨らんだ面もありますんでね。
中国の自動車大手 BYD は、5分間で航続距離 400km 分を充電できる電気自動車用の新たなプラットフォームを開発したと発表しました。ガソリン車での給油と同じ程度の所要時間になると説明しています。この発表を受けて BYD の株価は一時前日比 6% 上昇し、最高値を更新しました。
BYD の自動車は年間430万台ぐらいしか売れてないので、世界にすぐにインパクトを与えるとは思えない。しかもですね、これ新たなプラットフォームを開発したと言っているだけですね、本当に5分間で高速距離 400km のですね、電気自動車が今すぐ走り出すかというところではないんですよね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。 リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、今週は日米ともに金融政策決定会合が行われました。ともに世界経済の不確実性を意識しているようですね。
パウエルさんの記者会見と上田さんの記者会見を見ていたんですけれども、はい、非常に注目したのはですね、パウエルさんがですね、ノイズってよく使ったんですよね。つまりタリフに関わるインフレ率の上昇分はノイズだと。つまり通常の経済活動から生ずるインフレ圧力とは違って、ノイズがどうなるかわからないので、そうじゃなくて、関税の引き上げ、4月2日を中心に実施されると思われるものを、どうやって分けるか非常に重要な問題なんだという話を知ってましたね。上田さんもですね、やっぱり関税が見えないからということで、据え置きした理由を説明しています。両方のですね、中央銀行も非常に難しい事態に直面している。日本の報道ではですね、経済見通しの中央値は年内の追加利下げを2回としてそれを維持したとこう書いてあるんだけども、はい、別に維持したわけじゃなくてですね、それぞれの参加委員の見方を集めると 4% を下がるところまでは2回ぐらい下がるだろうという見方が多かったというだけの話でですね、はい、その方針を決定したわけではないわけですよ。よく見るとですね、年内もう下がらないよって意見も4人いた。で、もう1回に過ぎないというのも4人いてですね、その下に8人ぐらいいて、それより低い人もいたわけですよ。だから多くの公開市場委員会の委員の総合的な判断であってですね、別に FRB として維持したわけではないっていうことですね。結果的にそうなったということになってます。株価はですね、それを交換して、その日には上がったんだけども、その後下がったりしてですね、株価は不安定なんですよね。はい、だから私はしばらくですね、アメリカ経済実際どうなるんだという見方は今後不安感として高まっていくと思います。パウエルさんが言うところのノイズ、ベッセントさんもそうなんだけど、関税引き上げによる物価上昇圧力というのはそれほど強くないんだという見方が強まってはいるんですけれども、そうは言っても4月2日にですね、トランプさんが一体どのようなものに対して関税を課すのか、その前に米中のですね、首脳による会談が行われるのか、両国がこの点について妥協するのか、本当にカナダとメキシコに対してですね、交換税を続けるのかと、いろいろ不確定要素はあるわけですよね。はい、だからパウエルさんとしても動けなかったということだと思います。で、日銀はですね、足元の物価を見てもですね、生鮮食料品を含めると 3.7% かな、非常に高いわけですよね。だから環境としては、上げてもいいんだけど、じゃあそんなに急速に上げた時に日本の経済はどうなのかという観点があってですね、まあ見てると利上げ観測をどちらかというと沈静化させたいという方向のですね、はい、記者会見だったというふうに思います。3月がこういう形で過ぎたので、次は5月ということになるんですけど、5月の見通しを今から言えと言ってもなかなか難しいなというふうに思います。僕はアメリカが利下げするとしたら5月かなというふうに思ってるんですけども、アメリカの利下げと日本の利上げがマッチングした場合には、日米の金融市場にですね、結構大きな影響があるということだと思います。でも全体的に言えることはですね、パウエルさんも言ってましたけれども、アンサーテンティがですね、非常に高まっている。要するに不安感、よくわからない、見通しなが高まっているということは確実だと思います。だから、あんまり関税引き上げによるインフレを懸念する心配もないのかもしれないけれども、とにかく何するかわからない人なので、それが結果的にですね、世界経済をどう揺さぶるかというのはわからないところがあります。そういう意味では、神経質な展開がですね、しばらく続くのかと。さっきマグニフィセントセブンの株価が高値から 20% ぐらい全部下げてきたという話があって、まあもともと高すぎたので、その修正場面と受け取ればいいんですけど、はい、じゃあアメリカの株価はこれから何が牽引するんだいという問題が残るわけです。牽引するものがないと、やっぱり割安に据え置かれていた中国とかね、まあ一部日本、それでヨーロッパにお金が回っているというのが今の展開かなというふうに思います。
次は戦闘が続くウクライナとガザです。なかなか和平が見通せないですね。
いや、もともとね、これ複雑なんですよ。トランプさんがね、俺はプーチンとは話ができるとかね、はい、で、俺はサウジアラビアのトップと仲いいんだとか、そういう話で解決するものじゃないんですよね。で、今回ですね、イスラエルがガザを攻撃したのは明らかに国内政治要因があるわけで、1月にですね、和平に反対して内閣から離脱した、政権から離脱したベングビールっていうですね、党首が率いる政党、これ6議席ぐらい持ってるんですけども、彼らを連立政権に戻すためにはどうしたらいいかということを考えたら、ネタニヤフとしてはガザに対する攻撃を再開するしかなかった。で、再開したらベングビールは内閣に戻ったわけですよね。で、今月末の予算成立が見通せたと。つまりね、国内政治における自分の立場を良くするために、ガザの人たちをね、報道によればですよ、500人も死ぬような空爆を含めてですね、作戦を展開しているということになります。さすがにですね、イスラエルでも、けしからんという声が出てきて、デモなんかが起きているようですけれども、依然としてですね、ネタニヤフ支持ってのは 47% ぐらいある。だから結構高いんですよ。世界中の指導者に対する支持率を見てみると、それより低い人がいっぱいいるわけなので。だからそういう意味で言うならば、ネタニヤフが進めている対ハマス強硬作戦というのはですね、もちろん国内に反対はあるんだけど、じゃあネタニヤフがすぐ辞めざるを得ないような状況ではないと。で、逆にネタニヤフは辞めるとですね、自分の側近の一人がまた汚職疑惑が出てきたりしてですね、政権追われかねない。で、追われると刑事訴追されるということになってですね、はい、しばらくはガザのですね、和平というのは第一段階から第二段階へ進むような状況にはないというふうに理解できます。イスラエルがですね、ガザに対する攻撃を再開したことに対して、今のところトランプさんは何も言ってないわけですよね。つまり、イスラエルとサウジアラビアも含めて中東の連中が何したかというと、トランプの顔を立てるためにガザのね、和平提案を結んだという面があるので、それが行き詰まってしまったということだと思います。で、一方、ウクライナを見るとね、30日間の部分停戦とか言ってるけど、それ停戦の単語おかしいんじゃないのと。だってね、エネルギーインフラだけですよ、対象になってるのはね。しかも最初は、アメリカはインフラとエネルギー施設という二つの分け方をしてたんだけれども、最後はインフラを落としてですね、エネルギー施設だけだということになってきてるわけです。30日間なんてあっという間に過ぎますよ。じゃあそれ過ぎたらどうするんだと。その間にね、サウジアラビアでいろいろ話し合いとかするらしいんだけれども、そういう意味ではですね、中東でもウクライナでもトランプの和平戦略行き詰まっているということが言えるんだと思うんですね。これが複雑なのはですね、トランプ大統領の今までウクライナに貸した金返してもらうっていう考え方と一緒になって、例えば原子力発電所をアメリカの管理下に移そうと、ウクライナのね、どういう形になるか全然具体的じゃないんですよね。だから彼がやることは、要するにね、詰められないわけですよ。で、エネルギー施設って、じゃあどれとどれで指すんだということになりますよね。で、30日間の部分停戦合意と。でも、当たり前だけど、先週も言いましたけども、クルスク州とかですね、ウクライナの東部南部についてはですね、戦闘が続いていて、一般的にはロシア有利だとこう言われてるわけです。しかも、ロシアは何一つ、今までの自分たちの主張を失うことなく、ウクライナにですね、和平を飲ませる方向でトランプを説得していると、こう言われてます。で、そうするとですね、何が起きるかっていうと、はい、やっぱりトランプ外交のその荒が見えてくるっていうのはこれからのポイントだと思うんですよね。中東にしても、最終的には何ら進んでない。ネタニヤフはですね、トランプさんの意向もある意味無視してやってんだけど、トランプはそれに対して何も言えないということになるわけですよね。で、今のままだと戦況が有利なもんだから、ウクライナに対する攻撃を続ける中で、ロシアはですね、対ウクライナ戦略を着実に自分たちに有利なように進めようとするでしょう。ゼレンスキーさんがですね、トランプとプーチンが結んだ30日間の停戦に、合意してはいるんですけれども、何の役に立つんだと思いながらやってんでしょうね。で、特にエネルギー施設に関するアメリカの権益を認めるようなことはですね、本当はしたくないと思うんですよ。でもなんかトランプさんは顔を立てないと話が進まないということで、一応合意したということになってるんでしょうけども、あっという間ですよね、30日なんてね。だからそういう意味ではですね、 自体は非常に流動的だし、トランプさんがですね、もうプーチンは俺の思う通りに動かんと言ってですね、逆にプーチンに対する、ロシアに対する制裁を科すような事態も考えうるというのは私の見方ですよね。
続いては、暴走するトランプ政権、次々とエスカレートしています。伊藤さんはどうご覧になっていますか？
まあ、暴走って言っていいんでしょうね。何においてもですね、ちょっとやりすぎ。特にですね、ニュースにもありましたけれども、司法省に行ってですね、俺を訴追した奴は、けしからんで許さんぞと、報復してやるって宣言したってね、とてもアメリカの大統領がすべきこととは思えないですよね。で、司法省は司法省で、その時の法律に照らしてやってるわけだけれども、トランプは法律何するものぞというところがあって、でもあんまりそれを出すとですね、裁判所から今度止められるわけですよ。そういう意味ではですね、歯止めはまだ残っていると思うんですけれども、はい、政府組織の解体にしろですね、進めていることがかなり乱暴なんですよね。で、マーケットがそれをどう考えているかというと、昨日もある人と話したんだけど、トランプがこれだけですね、マーケットと経営者の思惑と離れたことをするとは思わなかったと言ってるんですよね、
はい、
つまりそのマーケットが下がってマグニフィセント7なんか 20% 下がったし、テスラなんかもう高値から5割近くね下がったりするわけですよ。意に介してないですよね。だからそういう意味ではですね、結構危険な兆候が現れている。で、危険な兆候っていうのはトランプ政権の暴走ぶりが危険でもあり、マーケットのトランプの見切りもですね、かなり急速に進んでいるというふうに思うんですよね。4月2日を目指してですね、実際的にどういう形でトランプ政権が政策を運営するのかというのは非常にですね、懸念される事態になっているわけです。だから就任する前はですね、ビジネスマンだしそんなに経済に悪いことはしないだろうと思ってたんだけども、彼の思い込みが、要するに鉄とかコンピューターとかですね、アルミとか造船も含めて、で、造船はいいこと言ってますよね。次の空母をアメリカは作れないかもしれないというような見方もある中で、アメリカ空母作るんだということでですね、特別な組織を作ったりして、それはいいかなと思うんですよ。中国がどんどんね、艦艇を増加している中ではアメリカの努力しては当然なんだけど、でもね、じゃあ関税かけたりいろいろすることによってアメリカに造船能力が戻るかといえばですね、韓国なんかそれに目つけていて、うまく入り込もうとしている面があるんだけれども、やっぱり技術が集まり、人が集まり、お金が集まりと。でもね、考えてみると、アメリカって能力のある人は IT の世界に行ってね、あっという間に何億何十億っていう収入を得られるようになるのに、造船とかね、製鉄とかね、そういうところに行って、車もそうなんだけど、地道な技術積み上げるかっていうのはそうじゃないと思うんですよね。そうすると、トランプさんが今目指しているであろう、アメリカの黄金時代、つまり鉄でも、自動車でも、アメリカ製品が輝く世の中っていうのはですね、望んでもなかなかできない、特に彼の任期中は無理だというふうに思うんですよね。それよりもですね、今の世界経済の構造がそうなっているんですけれども、やっぱり自分の国がメリットを持っている、優位に戦える産業を育てるというのは当たり前だと思うんですよ。それで、例えば船なんかですね、非常に重要なファクターなので、アメリカが取り戻したい気持ちはよくわかるし、それは日本やですね、韓国も含めて、同盟国から技術を導入すればいいわけですよね。だからそういう意味で言うならば、アメリカの航空産業も危うくなってきているし、もっと力を入れるべきところがあるんじゃないかと思うんですよね、鉄を作るって。鉄だってですね、日本が輸出している鉄は、アメリカの鉄鋼メーカーが作れないような高品位のものなんですよね。だけども彼は量が気になってですね、はい、アメリカも鉄鋼メーカーを強くしなきゃいかんと。それ古いって言ってるんですよ、僕はね。いや、走ってもいいんですよ、国を強くしたいっていうことでね。で、方向違ってんじゃないのというふうに思うんですよね。で、それに気づかないのかな、側近は何してんのかなと。もちろん基幹産業に働く労働者に対していろいろ約束したってこともあるのかもしれないけれども、ちょっと今のですね、トランプさんの力のベクトルはですね、ちょっと違うなと。例えばテスラなんかについて言うと、いろいろな破壊行為まで行われている残念な状況なんですけれども、イーロン・マスクさんはトランプの政策に賛成しているように言ってるんだけど、事業会社としてのテスラはですね、自動車に対する 25% 関税っていうのは大変に業界にとって悪いんだと。それは GM でもフォードも同じことを言ってるわけで、そういう意味ではですね、トランプ政権の中からも やりすぎで、これは逆にアメリカ経済を破壊しているんじゃないかという見方が出るような気もします。で、アメリカの株式市場はですね、であるがゆえに自国の株式市場の先行きに強気になれないというところが今表面化しているというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
銀座の並木通りを歩いていたらですね、
はい、
古くてもう誰も営業してないじゃないかと言われている丸源ビルにですね、やっと工事の手が入っているのを見つけました。丸源ビルっていうとですね、銀座を中心に何棟もビルを持ってですね、丸源39とか34とかですね、いろいろあって、当時ビルにナンバリングしているのは森ビルがですね、港区にいろいろナンバリングしているビルがあったんですけど、銀座行くと丸源がですね、ナンバリングしたビルを持っていたと。丸源ってのはですね、漢字で丸と書いて源と書くんですね。川本源四郎さんっていう人がですね、オーナーなんですけれども、去年の2月12日にお亡くなりになったと。一時は銀座の不動産王とこう呼ばれていたんですけれども、
はい、
法人税法違反で実刑判決が確定したりしてですね、その後もですね、丸源ビルはあちこちに残っていて、古くなったことから町のお荷物となっていたわけです。僕はあの銀座の商店会に呼ばれてですね、並木通りが丸の内中央通りと比較してですね、今ちょっと劣後しているっていう話の中で、やっぱりあの丸源ビルどうにかしなきゃダメなんじゃないですかって言ったらね、みんな黙っちゃってね。いろいろ複雑な権利関係があったんでしょうな。銀座並木通りね、少しね、綺麗になるのかなと。だから僕はね、あの並木通りはね、車を通さない歩行者道路にすべきだとこう言ってんですよね。銀座のオーナーたちの会合でもそう言ったらですね、これもみんな黙っちゃってですね。まあいろいろあるらしいですよね。まあでも、ちょっとですね、銀座の並木通りを通る機会があったら、多分ね、7丁目と6丁目の間か、今、外装工事中のですね、ビルがあるんで、
はい、
相当前のバブルの頃の話なのでですね、もう大部分の方は知らないと思いますけれども、ちょっと見ていただければ、また銀座の景観が少し変わるということでですね。まあ我々にとっては、銀座で遊んでた頃の懐かしいビルではあるんですけどね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、消えつつあるバブルの残照でした。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
私はちょっと残念だったのはね、鈴木誠也がね、全然打てなくてね、
期待してたんですけど、
しかもチャンスにですね、打てないんですよね。鈴木自身はですね、翔平が打ったから日本の人はいいんじゃないですかというようなことを言ったらしいんだけど、そうじゃねえだろうと。やっぱり鈴木が打ってですね、はい、やっぱり日本人全体が活躍したということになるわけで、私は4月にかけてまた見に行くんですけれども、全体的に見て楽しみたいなと思ってんで、やっぱり活躍すべき選手、特に日本人なので、私は日本人が活躍してくれればいいと思うので、早くね、鈴木選手にもホームランが出て、チームからやっぱり聖夜がいるから良かったと言われるのは、聖夜の奮起を期待したいというふうに思いますね。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アトブレーベットオブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリオーディオブック .jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。オーディオブック .jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。